て介護ケスラスラコーナー、今日3週目は京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りしてまいります。と言いますか、してきました。番組改編によりこのコーナー幕を下ろします。京都市老人福祉施設協議会最終回、今日このお二人のご出演です。
はい、皆さんこんにちは。京都市小川特別養護老人ホームで生活相談をしてます岡本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一人です。
はい、リガーレ暮らしの架け橋、地域密着型ケアセンター御前通り、松本そよです。
はい、あれもう一人やりませんね。
そうなんですよ、最終回ということでね、今まで一緒に出演させてもらってた、松本さんと松井さん、はい、松井さんですね、
はい、
はい、今日ちょっと3人で来る予定やったんですけども、松井さんの方がちょっとお仕事の、ね、都合で。
そうなんや、
そうなんですよ、ちょっと来られなくて。
そうですか、そりゃ残念でございますけれども、はい、まあね、2人でびっちり最終回よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
まあ思い起こせばですね2022年の7月9日から、京都市老人福祉施設協議会としてね、2ヶ月に1回その時は中島義幸さんが出ていただいてね、その後こうまたちょっと出ていただいて、11月から岡本さん、早川葵さん、早川さん元気かな、うん、お子さんをね、あれになってねっていうことで、ちょっとご出演いただかなくなっちゃったんだけれども、で23年の4月から毎週第3水曜日ということで、毎週ね、毎月来ていただくことになりました。あ、毎週じゃない、毎月 ね。で24年の4月からは奇数月偶数月でね、こう4人いたので、2人2人で分け分けして来ていただいたりして、では、ね、いろいろ考えていただいてご出演いただいてきたんですけども、まあ、トータル4年近くですねご出演いただいたということで、あの松本さんってよくよく調べましたらね、はい、23年の11月にゲスト出演されて、
はい、うんうんうん、はい、
で24年からレギュラー、ね、
そうですね、はい、
結構そのちょこっと出たりした
そうですね早川さんと岡本さんと3人で出させてもらったりしてました。
そうだったんだというのを思い出しました。
はい、私も思い出しました
ですか、
はい、
どうですこのラジオ出演されていかがでした。
そうですね、もう毎回緊張してるんですけど、でもやっぱり話す上でこう事前に準備する段階でやっぱ介護技術だったりとか、私が普段利用者さんとどういうふうに関わってるかなっていうのを振り返ったりすることがすごく多くて、もうその度に、あ、介護ってこうなのかなとか、そういうもう一度学び直すきっかけになることができた番組だなと思いました。
はい、ありがとうございます。学び直すきっかけ、はい、素晴らしい、いろいろ準備してくださったんでしょうね。
ありがとうございます。
ねえ、岡本さんは。
そうですね、まあ、今ね、鈴木さんからも話聞いてて、そんな長いことやってたんやっていう ね、
ね、
はい、もう最初もガッチガチでも自分大丈夫かなと思ってました初めてやったんでね、こんなんね、
はいはい、
いやでも大変貴重な機会いただけて、で、まあ、私自身もその相談員といってですね、まあ、外に向けてこうお話を聞くサポートをしていく、うん、まあ、職種をしているもので、うん、まあ、ここでねこうやっていろいろ考えて、どういったことを伝えたらいいんやろうなとか、うん、まあ、考えている中で、一応その在宅の利用者様に対してどういう支援が求めてはるんかとか、まあ、再認識することができて、まあ、自分の、ね、スキルアップにもつながりましたし、
はい、
まあまあ、注意してこう、ね、外に出ていく時に話をすることもできたんで、うんうん、まあ、まあ、ありがたい、ことをさせていただけてるなと、はい、大変思ってます。
そう言っていただくと大変私としても嬉しいです、はい、だからまあ、在宅もそうなんですけれども、やっぱりその施設にね、自分の親たちをね、親をその、まあ、入れるというかね、お願いするということに対する抵抗がね非常にあるんじゃないかと、まあ、私自身もそうでしたから、うんうん、はい、なのでそういったことをね、なんかちょっと払拭するというか、うんうん、ちょっと考え方を柔らかくしていただくきっかけになればいいなと思って、はい、それでちょっと施設というものはこんなものなんですよということをね、はい、ご紹介してほしいなと思って、でね、やっていただいて、とってもいつも工夫してやっていただいてるんだと思うんですよね。
ありがとうございます。
いや本当に、でまあその中でもね、やっぱりその介護職というものがこんなのだということもね、ずっとお話ししてきていただいて、大変だとかいろんなこと聞きました。どうですか、もう改めてその高齢者施設で働いていて、その感じることとか、それからこれからの、まあ、未来、大きく言えば福祉の未来は、うん、 どんなことだと思います？
私はやっぱりこの介護とかこう施設とかがなんかあんまり明るいイメージを持ってもらえてないっていう現実があるっていうのもすごくこのラジオをやっていくので感じてたんですけど、でもやっぱりそれで明るいイメージとかもっと開かれたイメージを持ってほしいなっていうのを考えながらラジオも出演してましたし仕事をしてるんですけど、やっぱり今は地域とのつながりとかがやっぱり高齢者の方だけじゃなくてもいろんな世代で地域とのつながりが薄いなって感じることがすごい多いんですけど、まあ施設としてもこう日常的にこうイベント開いたりとか、こう私の施設だったら芝生を開放してるのでそこに遊びに来てもらうだとか、そういう日常的に地域の方とつながる機会をもうずっと続けていきたいなって思ってますし、もうそれで高齢者の方がこう元気なうちからお家に住まれてる時から、あ、ここの施設ってこんな明るいところなんだなとか、話しやすい職員さんがいていいなっていう、そういう明るいイメージを持ってもらって、介護必要な時にあ、じゃあ頼ってみようとかサービス利用してみようっていう風に思ってもらえるようにしていきたいなって思っています。
そうですね、はい、地域とのつながりってすごく大事にしていらっしゃいましたよね、
はいはい、そうですね、
なんかほら地域のお祭りとか、
そうです、参加したりとかしてましたね、
はい、やってらっしゃいましたよね、そうなんですよ、そういうお話もしていただきましたしね、はい、でやっぱりもともと住んでらっしゃる方に対しても開かれたものでないと、はい、
うん、そうですね、
なんか良くない、
うん、そうですね、だからもっとこう地域の方と一緒にこうどういうイベントをしたいとか、どういうことを施設にしてほしいとかいう会議とかもたまに開いたりとかするので、もうそういうところの声を反映させてもらって、こういろんなこう取り組みも今も続けてるんですけど、やっぱりそういうのをずっと続けていきたいなって本当に私自身も施設としてもすごく思います。はい、
岡本さんはどうですか？
そうですね、今松本さんがおっしゃられてた、まあ、地域とのつながりっていうところは、まあ、高齢者施設としての役割の本当に大切な部分の一つなので、まあ、もちろんのこと、まあ、やっぱりサービスっていうのはね、いろいろありまして、特養とか、まあ、ショートステイとかデイとか訪問とかもそうですね、はい、まあ、全てのサービスがもう全部がもう高齢者の方々を支えていると言ってもいいような、うんうん、風に感じてます、
はい、
なので、まあ、高齢者の方も本人様も支援されている家族様もですけれども、うん、まあ、当たり前ではあるんですけど、その周りがサポートできるサービスがあるということをですね、うんうんうん、ちょっとまあ忘れずに日々頑張ってほしいなと、うん、思うところです。
そうですね、
そうですね、あとは、まあ、今ね、ちょっと今後、まあ、遠い未来ですけど、今は、高齢者の方々サービス介護保険がね、どんどん良くなってきている前の方々の方もおられますし、うんうんうん、今はもうどんどん良くなってきている中で、うんうん、やっぱり若い方々がこう高齢になられるにつれて、やっぱりサービスを受けるのが当たり前の世代がやっぱり今後来ると思うんですね、うんうん、なので、まあ、今の制度をやっぱりよりこう充実させていかないと、はいはい、やっぱりその高齢になられてサービスを受けられる方の不満にもやっぱりつながってくるのかなと思いますし、まあ、ここはね、スケールがでかい話なので、なかなか難しい、
まあ、行政も関わってくる話になりますからね。
そうですね、なので、まあ、よりこう精度が高いサービスを制度も整えていかないといけないのかなとか思ったり、
そうですね、
はい、しますね。
それはやっぱり年月がやっぱりだいぶこうね減ってきて、本当に制度的には改善されていっているというのはありますけれども、うんうん、反対にちょっとね高くなってたりとか、費用面でなったりとか、
ね、
介護保険のね、うんうん、とかいろいろあったりとかもありますもんね、
う
ん、その辺がどういうふうにこううまくこれから進んでいくかですし
ね、良くなる反面それがもう平均になってしまうのでね、
そうですよね、はい、でも大変そのやっぱ施設自体がどんどん変わっていってて、もうこれしか無理ですとか言うんではなくて、なんかこう範囲が私としてはね、うちの母を施設に入れるにあたり考えた時に比べたら随分時が経ってるもんですから、うん、間口っていうかな、はい、広くなりましたね、はい、門戸が開かれてて、
そうですよね、
うんうん、だからそれこそ地域に根ざして知った顔でショートステイもできるし、デイも行けるよとかね、なんかそういうなんか壁がだんだん取り払われていって、 うん、なんか本当に利用しやすくはなってますよね。
そうですね、まあ、そのためにもね、松本さんが言ってはった地域のつながりも重要にはなってきますし、やっぱりこう間口を広く、やっぱりこちらも見せていかないとね、やっぱりいかないので、
は
い、
そうだですよね。まあそれとともにね、あのその そこで働いてらっしゃるねスタッフ、まあ、お二人もそうですけど、どうあの、まあ、なんて言うんです、待遇という言い方は失礼かもしれないけれども、うん、やっぱり生活保障的な問題とかもあるから、うん、その辺でお給料上げてとかねいろいろあるわけじゃないですか、はい、そういうのもあるし、ね、あの時間的にもうすごく拘束されるとかになると、またね働くのがそういう仕事に就くの嫌だわとかいうことになってしまわないようにしたいなとは思いますけど、うん、その辺はどうですか。これからこの高齢者施設で働こうかな、あるいはちょっとやってみようかななんて思ってる人もやるかもしれないんで、うん、そういう方々に伝えたいことってあります？
そうですね、確かに肉体的にもすごい、精神的にも、あ、しんどいなって思いながら働いてる時ももちろんあるんですけど、やっぱりこう誰かの役に立ってるなとか、丸々さんがこう笑ってくれたとか、そういうちょっとした日常でのこう、なんか嬉しい喜びというか嬉しい瞬間とかは本当に毎日それを感じて私も仕事してるので、まあやっぱりそのお給料が低いとかしんどいっていうイメージよりも、やっぱりそこの喜びをすごい大事にしてもらいたいなっていう、そうですね、やっぱりこう初心を忘れずにというか、
なんか
そうですね、ずっと慣れていってしまうと思うんですよ、同じことの繰り返しやみたいな感じになりがちかなって、介護とか特にそう思うんですけど、うん、でもやっぱりね、利用者さんは日々変わっていくし、そのね変化もちょっと辛い時もあるけど、少しでもやっぱり生活を豊かにする役割っていうのは、私たち介護職もそのね役割を担ってるのかなって思うので、まあ、そこの誇りとかを持って仕事していってほしいなって思いますね。
すごい
すごい
脱帽ですね、
脱帽
脱帽やね、
すごいわと思いました。今
ありがとうございます、
ね、岡本さん、
いやもう素晴らしいですわ、
ね、
はい、恥ずかしい、
はい、岡本さんどうですか。
そうやね、私も、まあ、実際にこの現場でも働いてた人間ではあるんですけど、うん、やっぱりその対人援助っていうね、あの仕事のジャンルにはなるんでね、
そうですね、
やっぱり、うん、仕事も人対人っていうところで限定的にやっぱり感じてしまいがち、あの困難してもいいのかなとか、やっぱり向こうに合わせてとかもやっぱりそれは重要ですけど、あの 思ってしまいがちなんですけど、やっぱりこっちがその支援者側 もうこうしたらいいんじゃないかなとか、もっとこうできたらいいんじゃないかなとか、あのある意味まあ自由に考えられる仕事だと思うんですね、
はい、
あの私のまあ別の方で聞いた話だと、デイサービスで働いてる方が、利用者さんがその結婚記念日で、その日が、
うん、
で、あの結婚式を挙げなかったとって言ったはったんで、デイでじゃあ結婚式しましょうかっていうので、結婚式開いてものすごく喜んでくれはったとかっていう話を聞いたりとかね、やっぱりこっち側がこう提案、こういろんなこうところでこうあの自分の個性はやっぱり出していきやすい分野なのかなと思うんですね。
なんで
、まあ、いろんなやっぱり介護ってイメージあるんですけど、一度ねやっぱりアルバイトとかでもいいですし、あの大学とかでもボランティアとかやってたりとか、地域のボランティアもあのやってたりしますし、それこそ施設でもねボランティア集めたとこもあるので、
はい、
まあまあそこで一歩ねちょっと踏み出してもらうだけでも少し違うのかなと思いますね。
なるほどね、うん、なんかそうやってちょっと触れてみるというか、経験してみる、
そうですね、
ことが大事ですか、
うん、そうやと思います。やっぱり外から見るのと中に入るのと、あの実際に働いてきた人間によると、うん、ね、あの思うとやっぱり違うところはあると感じるので、
うんうん、
はい、
そうですね、ちゃんとその辺で自分に向いてるかどうかっていうのも ね、
う
ん、
ね、
見極めていただくといいかもしれない、
ね、うん、もう何でもそうですけどね、
うん、まあそうです、はい、いろんな仕事そうですけれどもね、はい、まあ、さっきもおっしゃった通り、やっぱり対人のことになるのでね、うん、自分だけがっていうもんじゃないから、
うん、そうですね、そこは もちろんもう中心として考えなければいけないものなんですけどね、はい、まあ、まあその中でも、まあ、あの自分の思いとかそういうのをこう出しやすいような仕事やとは思います。
そうか、ね、はい、いろいろ考え、自由な発想ができるってことですね。
そうですね、
それぞれの方に合わせてね、
はい、
は
あとはもうチームケアなので、あの個人だけじゃなくて相談はできる環境はあるんでね、
うんうん、いやなんか楽しいなと思いますね今こうやってねお二人の話聞いてるとね、 それじゃあですね、まあもう最後にリスナーの皆さんに何か伝えておきたいことあったら、そうな、松本さんからいきましょうか。
はい、ここまで聞いてくださって本当にありがとうございました。私も家族とか周りの人とかに、この私がどういうふうに働いてるかとか介護のこととかって全然知らない人が多かったんで、こう自分の声でそういうことを届けられる機会があったのがすごい嬉しかったですし、はいはいはい、もういつも聞いてくれて楽しみにしてるって言ってくれてすごい嬉しかったんです、でまたね、なんか何かの機会があればこういう風に、なんか自分の仕事こういうことしてるんやでって届けられる機会があったら届けたいなって思いますね。
は
い、
ぜひね、
はいはい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、岡本さんどうぞ。
はい、改めまして皆様、聞いていただきましてありがとうございました。ね、最初の方でも言いましたけど4年ねちょっとさせていただいててで、いろんな、ね、ことをこう施設の中身だとか、うん、私相談員としてやっぱり制度のことだとかお伝えさせてきていただきましたけど、まあ、いろんな方が、ね、聞いてはると思うんですけど、困ってはる、まあ、例えば近くに困ってはる高齢者の方がおられたら、なんかあのラジオでこんなサービスあるとか言ってはったなとか、うん、まあ、ご家族様でもそうですけど、うん、こんなんなんか一回聞いてみてもいいのかなとか、うん、それで、高齢者の方が一人でもこう負担の軽減だとか、こう何か次につながる一歩に、私たちが伝えていることでなれば、うん、本当にこのラジオに来させていただいている妙理に尽きると言いますか、はい、うんうん、私はそう思いますので、ぜひぜひ、相談できる環境があるよということを忘れずに、今後も日々生活を送っていただきたいなと思います、うん、はい、あとは、まあ、早川さんともね今ちょっとお休みされてますけど、うんうん、お話ちょっとねもっとしたかったなというところと、あと松井さんのね、はい、個人的にこう体重のこうのね、はい、経過を最後まで終えなかった
ら、ね、
ラジオで言ってはったじゃないですか。
ダイエットもやっておりました。
今後やっぱ言っていきますと言ってはったので、ちょっとそこだけがちょっとね、心残りがところがあるんですけど、ね、まあちょっとね最後おちゃらけてしまいましたけど、そんな感じで皆さんね、いろいろこうゲストとして来ていただきましたけど、はい、皆さんでうまいことをこう伝えてい いけたのかなとは思います、うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。今日の介護ケセラセラコーナー、京都市老人福祉施設協議会担当最終回、京都市小川特別養護老人ホーム岡本武さん、リガーレ暮らしの架け橋地域密着型ケアセンター御前通り松本そよさんにお越しいただきました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてこれまでご出演いただいた中島さん、早川さん、そして松井さん、はい、そしてゲストの皆様、本当にありがとうございました。以上、介護ケセラセラのコーナーでした。